こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストはなんとこの番組初となります、一人のゲストとして2回目の出演となられます。瀕死の危機にあった会社を急成長させ、製薬会社の経営者として走りながら、製薬会社の新しい挑戦として世界一美しい村づくりをも行う、それらすべての根幹は人づくりと掲げる前田薬品工業株式会社の代表取締役前田大輔さんです。前田さん、2回目になります。どうぞよろしくお願いいたします。
大丈夫ですか、私で2年ぶりですね
2年ぶりですね。そうなんです。ちょうど実は、2022年の、4月にこの番組はスタートしまして、記念すべき第1回目のゲストが前田さんだったんですけれども、
光栄でございました。
あの時ですね、私も2年前ですんでね、未だによく覚えておりますが、私がもうこういうパーソナリティするのは初めてで、めちゃくちゃ緊張して汗だくになっていて、むしろ前田さんの方からあって大丈夫みたいなことを言われたのがすんごい未だに残っていてですね、あの時の内容は全く覚えてないんですけど、緊張したのだけ覚えておりまして、私的にはリベンジなんですね、これはね、2回目ということで。いや、
非常に覚えております。
まあとはいえ、まあリベンジと言いながらも、やっぱりこれだけ大活躍されている前田さんだからこそ、この2年というのは多分非常にいろんな変化とか新しい挑戦もたくさんされていることだと思うんですね。ですんで、まあ、前回の話ももちろんね踏まえながらでありますけれども、この2年の間特にねこういうことを力を入れてやってきたということをねお話をいただくと大変ありがたいなというふうに思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、早速ではありますけれども、まあ、まずは簡単にですね、初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますんで、自己紹介、そしてまた会社の紹介をね少しいただけますでしょうか。
はい、私ご紹介に預かりました前田薬品工業の前田大輔と申します。前田薬の3代目の代表取締役社長を仰せつかっております。今年、まあ、45歳を迎える。
45歳、
はい、もう名実ともに中年のおっさんになりましてお
っさんですね、
はい。まあ、事業としては塗り薬、貼り薬、まあ、いわゆる外用剤というものに特化した、富山の製薬会社の、まあ、一角を担わせていただいておる一方ですね、今アッティから、最初にご紹介いただきました立山町のふもとで、立山のふもとでですね、まあ、ビレッジ村を作っております。まあ、これは本当に20年構想でゆっくりゆっくり1年に1つ2つ施設を作りながら、コンテンツを作りながら、あの村を拡張していると、そういった事業もやっております。
そんな前田さんがもともとですね、どんな人間だったのか、あの前回なかなかお聞きできなかったんで、まあ幼少期を踏まえて、学生の時もどんな感じだったか、そんなことちょっとお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。本当に幼少期ということなんで、幼少期に行きますと、まあ、結構今僕がやっている事業や生き方の原点はほぼ小学生までのところで固まってるかなっていうのは自分自身で評価しておりまして、まずあの当時っていうのはもうファミリーコンピューターが出てきてとか、美味しいスナック菓子がどんどんカルビーから出てきてとかだったんですけど、僕は上市町で生まれ、富山市浜黒崎という海辺で育ったんですが、まあとにかくファミコンは与えられない。
あ、いや、そうなんですか。
だからみんなのゲームの話についていけない、
ついていけない、
美味しいコンソメパンチの味がわからない、
わからない、なかなか厳しいご両親ですよね。
コーラと三ツ矢サイダーの味がわからない、
会話に入れない、
非常に辛い思いをしましたが、父も母も、そしてじいちゃんばあちゃんともに、まあ、野菜畑をやっていて、まあ、牛糞鶏糞で堆肥で本当に無農薬で健康的な野菜を作って、それを家庭で食べるということ、それから遊ぶものは自然にあるもの、あの田んぼのあぜ道でなんとか、広場でなんとか、っていう形でとにかくなんとかあるもので遊びなさいということだったんですよね。で、田んぼのど真ん中、で汗もができたら海に浸かってそれで直しなさい、
と、
なんか自然と共に生きていた小学生時代。
なるほど。それで実際、学生の時はどんな感じだったんですか。
次がですね、その次の僕の人生を決定づけたのは中学校だと思ってまして、まずバスケットボール部に入った。あの当時はもうスラムダンク、マイケル・ジョーダン、マジック・ジョーソンの、いわゆるドリームチームが出てたん
ですよね。
猫もシャクシもバスケに行ったっていう時代でバスケをやり、で、まあ、僕は付属中学校へ行ったんですよね。やっぱり片田舎の海辺の ど田舎の芋っぽい小学生が急に電車乗ってバス乗って富山の中心街であんな学校に行きますと、いい学校なんですがレベルがすごすぎるし洗練されてるし、もうまた孤独という
また違和感を感じるみたいな、いろんなところで文化の違いを感じちゃうみたいな、
世の中にこんな奴らがいるのかという毎日、だからもう劣等感をずっと感じる3年間っていう。
そうですか、はい、まあそうやってまあなんとなくね、あのカルチャーの違いを感じながら生活しながらも、はい、うん、まあ、高校生活はそのまま富山の方に行
ってですか。そうですね、富山の高校に行きまして、うん、もうひたすらたまたま県内の強豪校の選手が、うん、あの富山高校に集まりましたんで、うん、まあ、インターハイをとにかく目指すということだけ、うん、だからもう全く勉強せずにひたすらバスケに明け暮れるという日々でしたね。高校
そうそう、中学高校はもうずっとバスケって感じだったんですか。
そうですね、なんなら大学もバスケでしたね。
あ、大学もバスケだったんですね、
はい、はい、京都の方行きましたね、はい、
大学は京都だったんですね。
はい、そうですね、
あ、うん、それでもさすがにバスケを目的に京都に行ってというわけではないんですよね。
そうですね、うん、そう、中学高校の時は夢が社会科、特に歴史の、うんうん、先生、教員になることが、そしてバスケットボールの顧問になるということがもう揺るぎない夢だったんで、
なるほど、
でやっぱり歴史を感じれる、文化を感じれる都市へ行きたいということで、とにかく京都、大学はどこでもいい、とにかく京都に行くということが、あの僕の選択肢ですね。
まあ、そこから京都に行ってみて、富山離れてみて初めて京都というところに行って、その後はどうだったんですか、実際社会人になっていく時って、
はい、あの社会人はもう富山に戻ってくるということは決めて大学に行きましたし、ですのでもう卒業した瞬間に、あの何の後ろ髪引かれる思いとか未練もなく富山に戻ってきました。
それはなんでなんですか、最初から決めてたって。
富山がやっぱ過ごしやすいし、空気水がやっぱり僕には合うんでしょうね、過ごしやすい。で富山から何でもできるっていうふうにその当時から思っていたんで、まあ富山から、愛する富山から何かをやりたいっていうことだけでしたね。
なるほどなるほど、分かりました、うん、まあ、あっという間にね時間は経ってきますけれども、はい、ちょっとまた次回ね、はい、そこからじゃあどうやってそのなぜ、前田役員さんに入ってと、でそこからまたね今の新しい取り組みをね、ヘルジアントとかいろんな取り組みをされていることについて、うん、来週はまたお話を聞いていきたいというふうに思っております。本日のゲストは前田薬品工業株式会社代表取締役の前田大輔さんでした。前田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。